幸せ物語。虫を探していたら北欧にたどり着きました。ある晴れた日、一人の老人男性が駅前通りを歩いていました。あごひげを蓄え、傘と長靴姿で、背中にはリュック。周囲の風景とはいささか不釣り合いの装いで、時折道端にしゃがんだり、植物や街路樹の周りをうろうろしながら何かを探している様子です。その老人がある建物の前で立ち止まります。空を一度見上げて中に入っていきました。いらっしゃいませ、ようこそ。担当者の呼びかけに軽くうなずくと、老人は長靴を脱いでゆっくり辺りを見回します。その建物は三角屋根と木のぬくもりがある北欧風のモデルハウスでした。しかしどう見ても家の新築を考えているようには思えません。担当者は本人から何か聞かれない限り声をかけないでおこうと様子見を決め込みます。しかし一向に立ち去る気配がないので、仕方なくベテランのスタッフが声をかけました。いらっしゃいませ、当店の住宅はご存知ですか？この家は北欧風で。家の説明をしようとすると、老人は遮るようにこう切り出します。実は表の国旗に目が止まってね、北欧に興味があるものだからつい引き込まれちゃったんですよ。ああ、そうでしたか。それはありがとうございます。この家は北陸ではあまり知られていませんが、今後増えていくと思います。ゆっくりご覧になってください。老人は今度はおもむろにポケットの財布から紙幣を一枚抜き出してこう尋ねます。あなたは輪廻を知っているかね。それはスウェーデンのクローナ紙幣でした。ドルやポンド紙幣は知られていても、クローナ紙幣などめったにお目にかかりません。たまたま知っていたスタッフは老人の様子を伺うように言葉を返します。確か博物学者か生物学の先生ではなかったですか？ほう、よくご存知ですね。そうです。カール・フォン・リンネ。スウェーデンの博物学、生物学、植物学の学者です。最初に博物学の体系を確立した人物なんですよ。スタッフはその時、老人が博物学者であることを初めて知ります。聞けば昆虫を探して街中を観察するうちに、国旗に惹かれてモデルハウスに立ち寄ったというのです。現在は妻の仕事の関係で官舎に住んでいるが、来年には定年を迎える。定年後は出身地の神奈川県に戻り、夫婦の対の住処を新築するつもりだ。梨園が広がる眺めのいい場所に土地を保有している。国旗と輪廻と北欧風の家が結びついた瞬間でした。老人は北欧の家や暮らしに対する考え方に精通していました。多くを語らずとも すべてを理解した人で、ついの住処にはこの家が最適と感じたようです。クラシックが好きで、自らチェロを演奏する音楽家でもありました。妻は大学教授で、二人の仕事柄、家の中は本や文献の山。新居はその本の整理と音楽に配慮した家にしたいとのことでした。そうして2年後、計画通り家が完成します。2階は書庫のスペースと寝室だけ。本の重量を支えるために特別な梁をたくさん使うなど特殊な工事でした。チェロの音が外に漏れないことも気に入ったようです。夫婦2人だけの対の住処と呼ぶにはぴったりの住まいでした。それから数年後、スタッフは東京支店の担当から老人が家にいないことを知らされます。驚いたスタッフはすぐに連絡を入れました。すると妻からこんな答えが返ってきました。主人は半年ほど前、病気で他界いたしました。骨折して入院してから体調を崩しましてね。でもおかげさまで、それまではこの家でとても快適な時間を過ごしました。好きな本とチェロと音楽に囲まれて、本人は本当に満足でした。いろいろとありがとうございました。